先火曜日に JC の牧師会が KBI でありました。先ほども報告ありましたけれども、だいたい40名ぐらいが集まって、オンラインで14名が参加したということなので、54名ぐらい牧師がいるということですね。JC の牧師会はみんな仲が良くて、あっちでもこっちでも話の花が咲くという感じです。司会は柏ゴスペルチャーチのいい先生のリードで、心から主を賛美して始まります。柏のいい先生、ご存知でしょうか。南大阪のブランチ枝教会でしたけども、この度独立して教会設立して新しいスタートを切るそうです。この機会に名前を変えて新規一新するということで、一転するということで、新しい名前は柏ゴスペルチャーチからちょっと範囲を広げて、奈良ブレッシングチャーチっていう名前だそうです。素晴らしい名前だなと思います。いいですか。これがリー先生ですね。柏で開拓が始まって約30年で、いい先生、リー先生が来られて20年ぐらいって言われてたと思いますけれども、ということでした。先生方の健康状態とか、国会の祈りの課題とか、全体の委員会の報告とか、奨励とかあるんですね、牧師会っていうのは。そしてメッセージもあります。順番で回ってきます。で、聞き手がみんな牧師なので、御言葉の解き明かしというよりは、それぞれが実際通ってきたところ、こんなでしたという話をするんですね。今回は堺志音、ご存知でしょうか。山下さと子先生、ちょっとね、写真がね、映らないです。真ん中にいらっしゃるんですけど、写真がちょっとぼんやりして、すごい可愛らしい方なんですが、この方が順番で堺志音の歴史を語られたんですね。もうびっくりしました。3、40年ぐらい前のことですが、堺志音で異端問題があって、非常に大きく傷ついて、前任の牧師が辞任されたところに、その里子さんのお父さんの吉田慎吾先生が着任されたということでしたね。教会は背後に働く悪霊によってめちゃくちゃに傷んでいて、教会とは思えない罵倒、傷つける言葉、批判、争いの空気があって、吉田先生ご夫妻は本当にご苦労なさったそうです。奥様もすごくよく泣いていたという、そんな両親の様子を見ながら里子先生は育つんですね。イエス様は信じているけども、絶対に献身はしないと心に決め、そしてですね、クリスチャンとは絶対に結婚しないと心に決めていた。神様はどういうことをなさるかというと、後に献身することになる未信者の雄平先生、隣にいますけども、を導かれたんですね。実は私、この雄平先生と大昔にユースキャンプで付き合い始めた頃、同じグループになったことがあって、で、まあ、いろんな話をしてくれました。里子さんと付き合ってるんだって言って、で、今松下に勤めてるんだけど、そのうちに献身するかもしれないという話をしていたんですね。それで私はずっとこの横からいつ献身するかなと思って見ていました。里子さんと結婚して子供たちが生まれて、なかなか仕事辞めないんですね。松下って言ったら大手ですし、子供たちも生まれたらお金もかかるし、だんだん辞めにくくなってるなと思っていたら、ある時に、KBI についに入学されたので、ついに辞めたんだな、本当にそうしたんだなと思ったことでした。彼はですね、初めてこの教会に行って、そして総会に出た時にびっくりしたって、教会の総会ってこんなんなんだって。その松下でね、総会でいろいろやってるでしょ、それを超えるところのすごいことだったらしくて、そうですね、もう聞いていて、ああ、ご苦労なさったんだなと思って、でもね、その背後にこの異端の問題っていうのは、私たちなんか全然ピンとこないけれども、これほどまでに何十年にもわたって 爪痕を残すすごい深刻な問題なんだなっていうことが分かりました。でその一人一人は問題なくてもその背後に働くものがすごいので、いやー分かるわ、なんかその人じゃないなくなっちゃうというかね、背後のものに用いられるとなるよねっていう話をしていたら、いやもうちょっと遠慮して喋ったんで10分の1ぐらいしか言ってないんだよってでーっと言って、まあ、話をしておりました。そして先ほどの、次の日ですね、水曜日に、あら一つもなかったないですね、井野先生 の、 その支える祈祷会で八尾の道本先生がメッセージなさったんですが、これが非常に恵まれましたのでちょっとお分かちしたいと思います。道本先生本当に外れがない安打打率のいい牧師でご自分にも来てほしいなと思っております。道本先生はどうしたらイエス様をよく紹介できるのかいつも考えてる、どうやったらこう伝わるのか、この頃はねちょっと祈ってちょっと祈らせてと言って一言祈らせてねと言って祈るっていうのをやってるそうです。ここで祈ってもいいですかって聞くと、いいですわっていうふうに考えるので、聞くんじゃなくて一言祈らせてねって言って、そしたらまあノーと言えない日本人なのでああって言って祈ると、やはりその内側に主から作られている人間として何かが動くっていうことなんですね。で、まあどうやってイエス様を伝えるかっていう、私はクリスチャンですって言っとくだけでもいいんや、ある時に何かそれが用いられるし、あるいはトラクトをいつも持っといて何かした時にこれまた読んでねっていうのもいいって言っていました。そして一回教会に連れてくる、もう一回でいいから一遍来てというのもいいっていうんですね。ある時に八尾の話ですね、友達をクリスマスに連れてきた、一回だけ、もうその時来てくれただけでもう来ない、でもその友達がですね何かのこの下敷きになってしまってもう死ぬという目に遭った時に、その死を前にすると人って霊的な現実が見えるんですかね、何かこの滅びに自分がうわーっとこう引き込まれていくというか滅んでしまうというのが分かったそうなんです。このまま放っといたら滅んでしまうと思ったので、誰か助けてって言って、お父さんの拝んでた神様、お母さんの拝んでた神様、もう知ってるありとあらゆる名前の神様を呼んで助けてくださいとこの言った時に、その何も起こらずにじりじりとこう滅びに向かってる、何も起こらないって分かるそうなんですね。それで、あの友達に連れてってもらった今日神様の名前なんていうんやったっけ、思い出せない、もうクリスマスの神様って言って祈った時に何かが起こったってですね。そしてその方は救われた。もう神様はイエス様って言わないでクリスマスの神様というだけでも答えてくれる、たった一回教会に来ただけで一人の人が救われたっていう話をしてくださいました。まあ、ということで今日のタイトルはですね、ただ神にのみ栄光という題名なんですけども、ただ神の栄光のためにという題なんですが、皆さんバッハの楽譜にはいつもこの SDG、 この SDG、 ここにもちょっと見えへんけど、なんかこの辺で、ここにも SDG って、ほとんどの楽譜に SDG って書いてある、これはソリ・デオ・グロリア、ただ神の栄光のためにっていう言葉が書かれているそうですね。ソリっていう S はソロで歌うって一人、ただのみ一人だけっていうことですね。デオっていうのは神様です。グロリア、栄光、ソリ、デオ、グロリア、ただ神の栄光のみっていう言葉ですね。 実はこの言葉はプロテスタントの宗教改革の神学を要約した5つのソリ、このただ何々のみっていうのの一つなんです。ご存知でしょうか。5つあるんですよ。聖書のみ、信仰のみ、恵みのみ、キリストのみ、神の栄光のみ。5つもあるやないかっていう話なんですけれども、まあ、これに一つ一つ意味があるんですね。今日は神の栄光のみ、ただ神の栄光のためにというところを、この第一コリント人への手紙の10章を読んでいきたいと思います。パウロは問題の多いコリント教会に手紙を書いています。10章まではずっと分裂分派とか争いとか結婚とか不貧困とか偶像礼拝について順々とこう書いてきて、そして10章になるわけですね。ご一緒に読みましょう。そこで兄弟たち、私はあなた方にぜひ次のことを知ってもらいたいのです。私たちの祖たちは皆雲の下におり、皆海を通っていきました。そして皆雲と海とでモーセにつくバプテスマを受け、皆同じ御霊の食べ物を食べ、皆同じ御霊の飲み物を飲みました。というのは彼らについてきた御霊の岩から飲んだからです。その岩とはキリストです。ここでパウロは私たちの父祖たちって言ってますけども、話しているコリント教会の人たちってユダヤ人だけじゃないんですよね。異邦人がいっぱいいました。でも私たちの父祖だ、つまりクリスチャンというのはユダヤ人から霊的な遺産をこう受け継いでいる、ユダヤ人は私たちの父祖だということなんですね。そしてここでパウロは私たちの父祖たちは皆、皆、皆ってここに皆がいっぱい出てくるのがお分かりでしょうか。5回出てくるんですね。みんなこのユダヤ人というものは一人残らず全員が雲と海とでモーセにつくバプテスマを受けたんだ。どういうことかと言いますと、あのシナイ山で雲の中で主が現れて実会を授けてくださいました。そして雲の柱がこの荒野の旅を導いたんですね。そして海は何でしょうか。これは航海を分ける、これが洗礼とダブらせてパウロは言ってるんですね。パウロにつくユダヤ人たちはパウロにつくバプテスマを受けただろう、コリントの兄弟姉妹を私たちはみんなこの神から受け、そして洗礼を受けてみんな残らずそれを通ってきてると、このコリント教会とユダヤ人を重ねて今話しているんですね。3節4節、みな同じ御霊の食べ物を食べた、みな同じ御霊の飲み物を飲んだ。何のことでしょうか。御霊の食べ物っていうのはマナですね。天から降ってきたこの不思議な食べ物、毎朝降る、40年間イスラエル民族を養った。御霊の飲み物、荒野で水がない、もう喉が渇いて死ぬ、これは岩はキリストだよ、イエス様から流れてくるところの命の水をみんな飲んだでしょと言ってるわけなんですよ。にもかかわらず彼らの大部分は神の御心にかなわず荒野で滅ぼされました。この素晴らしい体験をしたユダヤ民族を見てごらん。神様に選ばれて、そして海を分けて、そしてマナで養われた父祖たちはほとんど大部分荒野で滅びたんだよ、皆さんっていうわけですよね。にもかかわらず、にもかかわらず、これ恐ろしいことをパウロはコリント教会のみんなに言ってるんですよね。皆さん救われたし、洗礼も受けたし、もう天国に行くのみだと思っているかもしれないけれども、そうじゃない、ほとんどの人が滅びた、 って言ってるんですよ。もうコリント人の、教会の人たちにすごいことを言ったわけですね。あなたたちはどうなのか、約束の地に行けるのかと言ってるわけです。これらのことが起こったのは私たちへの戒めのためです。それは彼らが貪ったように私たちが悪を貪ることもないためです。あなた方は彼らの中のある人たちに倣って偶像崇拝者となってはいけません。聖書には民が座っては飲み食いし立っては踊ったと書いてあります。また私たちは彼らのある人たちが勧誘をしたのに倣って勧誘することはないようにしましょう。彼らは勧誘のゆえに1日に2万3000人死にました。私たちはさらに彼らの中のある人たちが主を試みたのに倣って主を試みることはないようにしましょう。彼らは蛇に滅ぼされました。また彼らの中のある人たちがつぶやいたのに倣ってつぶやいてはいけません。彼らは滅ぼす者に滅ぼされました。この旧約聖書の記事というのは何のために書かれたんでしょうか。それは私たちのためなんです。あんなにも祝福を受けたのにどうして滅んでしまったのか、今の私たちに当てはめてこのことに気をつけなくちゃいけないということをパウロは一つ一つ見せてくれたんですね。5つあります。1つ目、むさぼりで荒野で滅びてしまったんだよ、約束の地に行けなかったんだよ、あなたたちも気をつけなさい。むさぼりってどういうことか。それは神様が与えてくださったものに感謝しない、満足しない、ああもう飽き飽きしたこのマナなんかも見たくもない、エジプトではよかったな、もうこう書いてあるんですよね。魚、キュウリ、スイカ、玉ねぎ、ニラ、ニンニクもあったって言ってるんですよね。ああ肉が食べたい、これはどういうことか。神様の素晴らしい恵みを軽んじて、このマナは本当に素晴らしいなって毎日毎日降らしてくれて神様感謝ですと言わないでですね、そんなの当たり前、こんなのいらない、神様の与えないもっとこういうものが欲しい、これが自分が受け取るべきでないものに手を伸ばすことがむさぼりです。2番目の偶像礼拝はどうでしょうか。モーセがシナイ山に登ったままでなかなか帰ってこないので待ちきれない、アロン何でもいいから作ってくれ、目に見えないわけのわからないもんじゃなくて手でつかめる確かなものを作ってくれ、まあ、これもですねよくある私たちの傾向なんですよね。神様がおるべき場所に他のものを持ってくる、神様以外のものに頼る、神様以外のものを崇める、私たちが一番時間を力を思いを注いでいるものは何でしょうか。それが神様です。偶像が心にないか。3番目、それは姦淫、不貧困、性的な罪に気をつけなさいよ。コリントはねもう世の基準がものすごいレベルが低かったのでもうそんなの当たり前になってくるんですよね。気をつけなさい。4番目、主を試みること。民数記の21章を見ると神とモーセに逆らった、モーセなんでこんな荒野に連れてきたんだ、パンもない水もないこんな惨めな食物に飽き飽きした、神様のご計画に真っ向から反対することです。エジプトの奴隷状態から助けてくださったということを忘れて目の前のこの荒野の状態に文句を言っている、主を試みた、多くの人が蛇に滅ぼされました、反抗、横柄さ、高ぶり、怒るに襲い神様を試みています。そして5番目はつぶやき、ぶつぶつ言う、不平不満、これが罪なんですね。これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに望んでいる私たちへの教訓とするためです。ですから立っていると思うものは倒れないように気をつけなさい。パウロはコリントの人たちに言うんですね、気をつけなさい、そのままでは あなたたちは約束の地に行くことができない。これはあなたたちのために書かれたことだ。あなたたちは今世の終わりに望んでるんですよ。大変なことが起こってきます。今立ってる人、大丈夫やろ、ずっと立ってるわと思ってるかもしれない。でもいつ何時何が起こるかわからない。世の終わりに望んでるんですよ。私たちはですね、どうでしょうか皆さん、私は大丈夫だわと思ってますか、俺は大丈夫だと思ってるでしょうか。私もですね、自信満々、他の誰が倒れて私は大丈夫です、神様。もうまるでペテロですよね。他のみんながあれしても大丈夫です。だんだん分かってきたことは、ほんの小さな一言ですらもう揺れ動いて倒れそうになる弱い存在であって、倒れてないのは神の恵みによるのみだっていうことをだんだん分かってきたんですよね。そして素晴らしい言葉があります。あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。パウロは気をつけなさい、大変なことが起こってくる、試練がある、あなたを倒そうとするものは熱心に働いている。でもここで慰めを言うんですね。あなた方があった試練は皆人の知らないものではない。これはすごく慰められますよね。試練にあった時に、私だけか、なんでこんな目に遭うんだろうと思いますけれども、いや、この人もというと本当に励まされるんですね。同じ苦しみを耐えて生きている人がいるという存在が慰めとなり励ましとなります。神は真実です。あなた方を耐えられない試練に合わせることがない。一人一人をよく知っていて、耐えられないほどの試練は合わせないということは、起こってくるすべてのことをあなたは耐えることができるということですね。そして耐えられるように試練とともに脱出の道が備えてくださる。神様の手は伸べられている。脱出の道というのは、この言語的に見るとですね、逃れていく道ではなくて、この底を通り抜けてそこから出ていく、試練の真っ只中を通っていった後にそれを突き抜けていく出口という意味だそうです。世の終わりに望んでいる私たちにどんなことが起こってくるか分かりません。しかし私たちはそのような中で大きく進んでいくのです。ですから私の愛する者たちよ、偶像礼拝を避けなさい。私は賢い人たちに話すように話します。ですから私の言うことを判断してください。私たちが祝福する祝福の杯はキリストの血に預かることではありませんか。私たちの割くパンはキリストの体に預かることではありませんか。パンは一つですから、私たちは多数であっても一つの体です。それは皆の者が共に一つのパンを食べるからです。肉によるイスラエルのことを考えてみなさい。供え物を食べる者は祭壇に預かるではありませんか。パウロはここで聖餐式の話を持っていくんですね。先ほどはバプテスマについて語りました。コリントのみんなバプテスマを通っただろう、そして私たちは聖餐式をするだろう。このことが、後の話につながってくるわけなんですけれども、バプテスマというのは祝福の杯、キリストの血に預かる。パン、キリストの体に預かる。それはどういうことなのか。私たちがキリストと一つになるということでしょうですね。 そしてパンは一つが裂かれたのだから、私たちみんなはそれぞれが一つだ、一つのキリストの体だっていうことを聖餐式は言ってるんですよ。イスラエル人もそうでしょ、あの杉越の祭りで捧げたものを彼らは食べますね。全焼の生贄は神様に捧げる、全部煙にしてしまうけれども、ある捧げ物はレビ人に、そしてそこに持ってきた人は一緒に食べるんですね。それは何か、それはこの神との交わり、神と一つになるという祭壇に預かっているっていうことですよね、と言ってこの話し始めるわけです。何が言いたいかというと、次のことが言いたいんですね。私は何を言おうとしているのでしょう。偶像の神に捧げた肉に何か意味があるとか、偶像の神に真実な意味があるとか言おうとしているんでしょうか。いや、彼らの捧げるものは神ではなく悪霊に捧げられていると言っているんです。私はあなた方に悪霊と交わるものになってもらいたくありません。あなた方が主の杯を飲んだ上、さらに悪霊の杯を飲むことはできないことです。主の食卓に預かった上、さらに悪霊の食卓に預かることはできないことです。それとも私たちは主の妬みを引き起こそうとするのですか。まさか私たちが主よりも強いことはないでしょう。これは偶像の宗教行事に参加するコリントの町においてはね、あまたの偶像がいて、そしてその偶像礼拝の友達が山ほどいて、誘われてそこで食事をするということはもう日常茶飯事だったわけ。そのことをパウロは言ってるんですね。偶像の食卓に預かるということは、この聖餐式に預かるということは、神と一つになるということであるならば、偶像の悪霊の食卓に預かるということは悪霊と一つになるということだから、私はあなた方に悪霊と交わってほしくないんだっていうんですね。まあ、偶像の神というのは本当はいない、ない神じゃない、悪霊が代わりにそれを受けている。神様と言って捧げてるけど、それは残念ながら悪霊を礼拝してることなんですよね。コリントの兄弟姉妹がもし偶像礼拝の行事に参加するならば、それは主の杯を飲んだ上にさらに悪霊の杯を飲むということになるということを言っています。これ日本に当てはめて考えるとどうでしょうかね。なかなか難しいもの、一番多いのは仏教の葬儀ですよね。ですから初期の頃はもう仏教の葬儀は行くなとか言われたわけですけれども、今は宮谷先生はもう行け行け、行って決めてこいって言ってこう言うわけですよね。行っても構いません、お寺に行くこと大丈夫です、全地は主のものだから、クリスチャンはどこに行ってもいい。私もね、敵情視察でね、箕面のすべての神社仏閣信仰宗教全部行ってきました。天理教いろいろ勉強になりましたね。教会の人に、先生寺ばっかり行ってないで教会のことしてくださいと言われながら、いやいやこれも教会のことやねんと言いながらですね、まあ、行ってもいいんです。でも宗教行事、礼拝行為に関わるならばそれはやっちゃいけない。仏像を拝むこと、鈴を鳴らし、線香を焚き、お経を唱えること、そんなんしません。まあもちろんしないと思うんですけれども、まあ、面白いですね。皆さん焼香はなさいますか。カトリックではねするんですよ。カトリックではね、数珠をねつけてね行ってね、それはもうその人の気持ち考えてあげなあかんと言ってねするんですよ。で私たちがね、すいません証拠できませんと言ったら、なんで同じクリスチャンなのにできないんですか、カトリックの方はちゃんとしてくれますよと言って責められるんですよね。形だけであっても影響は受けます。人の体と霊を分かすことができないんですよね。 神様は心で信じて口で告白するなら救われるってね、人って心と霊と体を持ってるでしょ、これ切り離せないんですよね。心では全然こんな仏教なんかクソくらいと思ってるけどやってるだけですって、でも体がするならば、私思うんですけども、一回偶像の前で手を合わせるということは一回ぐらいどうってことないって、まあ細い糸でね、一重にこうぐるっと巻かれるようなことだと思うんですね。で、1回、2回、3回、4回、5回ぐらいまではバキバキってすぐにそんなのあるってできると思うけど、これもし皆さん糸で100回縛られたらどうでしょうか。もうがんじがらめになるんじゃないでしょうか。まあそういうことじゃないかなと私は思っているわけですね。でも褒むべきかな、キリストは素晴らしいから、どんな鉄の鎖であっても打ち破ることができる。でもパウロは同じ食卓に預かってほしくない、悪霊の食卓に行ってほしくないって言うんですよね。ミノーの山にカツオジっていう有名なお寺があるんですね。ダルマがいっぱいあって、勝った時に目を入れるっていうね、新しい時代の住職さんが今の人に合わせてすごい営業努力してます。敵情視察で行くんですけどね、年始とかものすごいたくさんの人が来るでしょ。そしたらその仮設小屋みたいのをいっぱい作ってね、そこを全部巡るわけです、みんな。で、そこでここで一つ、ここで一つ何かをもらって、最後にそれで何かお飾りが全部できるっていうね、よく考えてるなと思うんですね。行ってきたっていう感じするじゃないですか。そしてそこにはね、全部ね、呪文がね、ひらがなで書いたの見たことありますか。もう思わず読みそうになるひらがなで書いておいて、おっ、これはね本当に良くないですね。子どもの漫画とかああいうのにもいっぱいこの呪文が書いてあってね、意味わからずに言っているけれども、それは本当に良くない、霊的な力があるんですね。心で信じて口で告白するならば救われる、悪霊のことも同じだと気をつけてください。子どもたちそういうことしないように見てあげないといけないんですね。私たちはお葬式にどんどん行って、そして汚れを受けるんじゃなくて清めを与えていくということですね。私はいつもこの花、真っ白いバラの一輪とか花束とかを持ってね行きます。すごく喜んでくれますね。まあ、嫌がられる人もいるかもしれないんですけれども、戦いかもしれませんね。すべてのことはしても良いのです。しかしすべてのことが有益とは限りません。すべてのことはしても良いのです。しかしすべてのことが徳を高めるとは限りません。誰でも自分の利益を求めないで他人の利益を心がけなさい。すごいこと書いてあるんですよね。すべてのことはしても良いです。パウロ2回も言ってるんです。クリスチャンはすべてのこと、何をしてもいい、何をしなくてもいい、自由です。クリスチャンになったらあれもしたらあかん、これもしたらあかん、あれをせなあかん、これもせなあかん、めちゃくちゃ窮屈やって世の人は思うし、クリスチャンの真面目な人もそう思うんですよね。でもパウロはすべてのことはしても良いんだ、私たちは全部許されてる、クリスチャンほど自由なものはいない。私の尊敬する榎本先生はすごいですよ。もうびっくりします。日曜日礼拝混んでもいいって言うんです。皆さんすごくないですか。これ初めて聞いた時私ぶっ飛びそうになったんですよね。こういうふうに言ってるんです。酒もタバコも礼拝の出席も祈りも献金も聖書を読むことも全て自由なのである。こうしてこの自由の中で私たちが生活していくこと、それはまた神が全てをご存知なのである。そこに私たちの生活の重さがあると一日一章新約編に書いています。これがね、皆さん聖書に言ってる本当のとこですよ。あれしなあかん、これしないかん、これしたあかんじゃなくて、クリスチャンは本当に自由で、神様が自由意志を与えてくださって、私たち来なくてもいいのに来ているんです。捧げなくてもいいのに捧げてるんです。どっちでも選べるんです。クリスチャンはもはや律法に縛られていない、すべてが許されている。 この自由の中で何を選んでいくのか。来ないかんから来てるんだったら、まあそれもいいかもしれないんだけど、来なくてもいいのに来たらめちゃくちゃ神様感動じゃないですか。来なくてもいいのに来てくれてありがとうっていう、そういうことですよね。私は思うんですけど、私は非常に立法人間でね、べき人間なんです。皆さんどうですか。べき人間と対人間がいるんですよ。あれしたい、これしたいっていう対人間と、これすべき、あれすべき、べき人間、どっちですか。まあ、日本人べき人間多いと思うんですけども、私自分で全然それ気がついてなかったんですが、アメリカに行った時にアメリカ人から言われたんですよね。あなたは should、must、have to ばっかり言ってるって言うんですよ。これしなければなる、あれしなければなる。あ、私そんなこと言ってるんだ、全然気がつかなかった。なんか、あ、そうか、あのピアノの練習しなければならない、この宿題しなければならない、私学びたくて、誰も来んでいいのに学びたくて来てるのに、自分でしなければならない、しなければしなければならないからしてるかのように言ってるけど、それは本当じゃない、私はこれがしたいんですっていうのが本当のところだなと思ったんですよね。皆さんどうでしょうか。このね、自由意志ってね、神様本当に覚悟して私たちに与えてくれた貴重なもので、これを与えたがためにイエス様を十字架につけることになったんですよね。そこまでして与えてくださった自由意志であるということ、尊い価値ある自由を与えられたということですね。パウロはまあ何をしてもいいのです、何をしなくてもいいのです、でも有益とは限らないよ。ちょっと心配になったんでしょうね、コリント人のことをね、こんなこと言ったら大変なことになるかなと思って、全部徳を高めるとは限らないよ。そして自由は自分の利益のためじゃなくて、他人の利益を心がけて使うんだよ。まあ、こうなってくると選択がますます難しくなってくるんですね。自分の利益を考えてしたことは一時的な満足がありますが、他人の利益を心がけてしたことは本当に良かったなと深い満足があります。この自由の使い方を主に教えていただきたいなと思いますね。市場に売ってる肉は良心の問題として調べ上げることはしないで、どれでも食べなさい。地とそれに満ちているものは主のものだからです。もしあなた方が信仰のないものに招待されて行きたいと思うときは、良心の問題として調べ上げることはしないで、自分の前に置かれるものはどれでも食べなさい。悪霊の食卓に関わってはいけないかといってビクビクする必要はない。神経質にならなくてもいい。地とそれに満ちているものは全部主のものだから、行きたいところに行って食べたいものを食べたらいいんだ。まあね、ここを読みますとパウロのこの苦悩といいますかね、この全部していいんだよ、でもなんか悪いことを選んでしまう子供たちに、でも気をつけなさいよということをこう言うわけなんですよね。しかしもし誰かが、これは偶像に捧げた肉ですとあなた方に言うなら、それを知らせた人のために、また両親のために食べてはいけません。私が両親というのは、あなたの両親ではなく他の人の両親です。私の自由が他の人の良心によって裁かれるわけがあるでしょうか。もし私が神に感謝を捧げて食べるなら、私が感謝する者のためにそしられるわけがあるでしょうか。まあ、ここを読むと非常に面白いんですが、偶像に捧げた肉だから食べたらいけないじゃなくて、これは偶像に捧げられた肉ですよと言う人がいたら、その人のために食べたらいかん。神に感謝を捧げて食べるなら何を食べてもいい。仏壇に捧げたものをですね、皆さん聞かれたことないですか、これ食べていいんやろか、このあの仏壇のあれなんですけどって言ってね、いいんです皆さん、食べていいんです。でもこれ仏壇に捧げたものなんだけどっていう人がいたら、その人の良心のために食べない、あ、じゃあいいですって言うんですよね。面白いですね。 もう一度言いますけど、何を食べてもいいんです。たとえ偶像に捧げた肉であってもいいんです。仏壇にお供えしたお菓子でも、神様感謝しますとしていただくならいいんです。でもこれ仏壇にお供えしたお菓子なんですけどという人がいたら、その良心を配慮してあげなさいと言いますよね。パウロはいつもそうなんです。パウロは素晴らしい人だなと私は思うんですが、絶対譲れないことに関しては命を懸けても譲らないけれども、そこまで譲る、兄弟姉妹のためであればどこまでも譲るんですね。使徒16章を見ますと、パウロはテモテという弟子に割礼を受けさせるんですね。テモテはユダヤ人のお母さんとギリシャ人のお父さんだから割礼を受けてないんです。で、彼は救われたんですよね。パウロの理論ではどうですか。パウロは割礼は関係ない、救いに関係ない、受けてでもいいし受けなくてもいいって言ってるんですよね。だから受けてる人はそのままでいいし、受けてない人は受ける必要ないと言ってるんですよ。救いに関係ないからっていうことを力いっぱい言ってるから、テモテに、いやあなたは受ける必要がない、受けないでいなさいっていうかと思えばですね、受けさせるんです。これはね、パウロにとってはかなり大きなことだったと思うんですね。ユダヤ人が非常に大事にしている割礼、ここには救いはないのだということを強調している。家柄によらない、人種によらない、ただ恵みにより、信仰により救われるんだ、そのためにパウロ、お前は誰が何と言っても受ける必要ないからなっていう人じゃないんですね。パウロってユダヤ人の気持ちを忖度して、テモテのことを非常に愛していて、真実の我が子って言ってるぐらい。そして第1回宣教旅行で救われて、第2回第3回は同行させる。その時に彼はユダヤ人のことを考えて受けさせるんですね。いやー、パウロという人は本当に自分に固執しない、柔軟で自由、聖霊の導きのまま自由自在に生きている、こういうふうに言っています。ちょっと長いんですけれども、読みましょう。素晴らしい言葉です。私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するためにすべての人の奴隷となりました。ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。それはユダヤ人を獲得するためです。律法の下にある人々には、私自身は律法の下にはいませんが、律法の下にある者のようになりました。それは律法の下にある人々を獲得するためです。律法を持たない人々に対しては、私は神の律法の外にあるものではなく、キリストの律法を守るものですが、律法を持たない者のようになりました。それは律法を持たない人々を獲得するためです。弱い人々には弱いものになりました。弱い人々を獲得するためです。すべての人にすべてのものとなりました。それは何とかして幾人かでも救うためです。私はすべてのことを福音のためにしています。それは私も福音の恵みを共に受けるものとなるためです。パウロは誰に対しても自由ですが、誰に対しても奴隷となったんですね。なんという気高い自由の使い方でしょうか。自分の在り方を捨てることができないと考えないキリストの生き方ですね。十章の結論です。こういうわけで、あなた方は食べるにも飲むにも何をするにも、ただ神の栄光を表すためにしなさい。ユダヤ人にもギリシャ人にも神の教会にもつまずきを与えないようにしなさい。私も人々が救われるために自分の利益を求めず、多くの人の利益を求め、どんなことでも皆の人を喜ばせているのですから。食べるにも飲むにも何をするにも ただ神の栄光のため。食べるというようなそんなちっぽけな日常のどうでもいいような、そんなことすら神の栄光を表すことになります。私たちのすることなすことが神の栄光を表していくのです。お祈りしましょう。それぞれ御言葉に応答してお祈りください。しばらく応答の時としましょう。神様が語ってくださった言葉に、あなたに語られた言葉に今応答しましょう。主は聞いておられます。天のお父様、今まで何をするにも自分の利益を求めていました。どうぞパウロのように生きることができるように助けてください。私たちの小さな一つ一つのことが神の栄光を表すことになりますから、ありがとうございます。神様、ここにおります一人一人を神の栄光のためにお持ちください。何をしたらいいのか分かりません。しかし聖霊様が全部教えてくださると信じます。主よ、どうぞハレルヤ、私たちの一日一日をただ神の栄光のためにお持ちください。イエス様の名前でお祈りします。アーメン。